世間では月見バーガーが流行ってるみたいだけど、その流行りには安易に乗ってやらないぞと思っています。ふっくんです。
はい。実は、この収録の前日が本来の収録日だったんですけど、収録時間寝過ごして、はい、平謝りしました。トッシーです。よろしくお願いします。で、今日はちゃんと触れておくけど、MK が今回いないので二人会です。
イェイイェイ。
はい。前回触れられなかったのでね。
はい、それついね、雑談に、すぐ雑談に入って話題が盛り上がりがちなんで。
そうですね。ツイッターでも、触れないスタイルをちょっと笑われてましたね。今回はちゃんと触れました。触れることがノルマみたいな話になってるけど、なんか違うんだよな。
ね。
はい。ということで、やっていきましょう。
いやーね。
まあ、これ、行くか。
うん。
上から。
うん。
行くけど、最近なんか買ってよかったものみたいなのある?
最近
雑な話の仕方してるけど。
いやいや、最近ね。最近か。何も買ってないな。強いて言うなら、梨とかスイカをやたら買ってきて。
あー、季節のものじゃん。
デザートにしてますね。ハマってます。
いいね。いいね。
でも多分、話題としての買ってよかったものではないかなっていう。
そうなんだよな。で、書いた僕も実はね、あんまりなくってね。最近買ったものといえば。
うん。
本と、あ、そうでもね、ミルクパンって。
ミルクパン?
鍋。
うん。
牛乳とか、コーヒーのためのお湯温めるためのちっちゃい、なんか、手鍋があるんですけど。
はいはいはい。
あれをちょっと買ってみて。で、今まで何使ってたかというと、味噌汁とか、スープとか、
うん、
シチューとかカレーとか作るときに、2人か 2.5 人用の、
うん、
なんかポットを使ってたんですよ。
うんうん。
なんだけど、でかすぎて、洗うのめんどくさいし、
うん、
そう、量もちょっと調節めんどくさいから、なんかちっちゃい一人用とかのちっちゃいのが欲しいなと思って、まあ適当に、池袋に出かけて買ってきましたよ。
うん、おー、どうすかどうすか使い心地。
マジでよかった。マジで買ってよかった。サイズ感がとてもちょうどよくて。
うん、へー。
500ml のお湯と、プラス、野菜と、
うん。
みたいな感じの、なんかスープとか味噌汁とか作りやすくて、個人的には大満足だったんで、まあ、11センチ系かな ?11 センチの深さ、なんぼだ ?7、8センチの、まあ、ちっちゃいやつなんだけど、それがね、うん、とても使い勝手良くて、今、超ヘビーユーズしてます。
いいね。今画像検索してみたけど、本当に一人分の味噌汁とか一人分のスープとか。
あ、そうそうそうそうそう。
それぐらいの量を作るのに適してそう。
そうなんですよ。めちゃめちゃ便利でした。やっぱね。
いいっすね。
一人用は一人用の道具で作るのがええ。量の調節とか見誤らなくていいんだよね。やっぱ。
いいね。なんか、ちょっと前の回で話した料理の見積もりが下手っていう問題解決しそう。
そう、下手っぴさって言わなくていいっていう。ダメダメダメダメ、そんなんじゃって言われないから、班長に。
カイジ君。
あれ、班長だっけ?
うん、班長だったと思うよ。
ダメダメ、そんなんじゃ。
欲望の解放の仕方が下手っぴさーのやつね。
そうそうそう。いや、本当にね。
ビールと焼き鳥、飲食しなきゃ。
キンキンに冷えてはいないけど。いや、本当に物作りやすくなったから。
うん、
マジで楽。
いやー、そらー、ね、商品としてありますわな、一人鍋とか。
ですよねー、と思った。みんな思いますよねー、と思った。
なるほどねー。
そう。
しかも可愛いな。
可愛いよ。なんかね、
可愛い。
一人暮らしの男性が使うには、可愛すぎるぐらい可愛い。そう。小ぶりな鍋でさ、まあ、
うん、
僕使ってんの真っ白なやつだけど、パステルカラーみたいなやつもあるから。
うん。
かわいいんだよな。ものとして。
いいね。しかも、 あの、人の目気にしなかったら普通にこの鍋直接食べれそうだし。
確かに。
ね、お椀に移さなくても。
うどんとかね。
あ、いいね。
蕎麦とか、普通にこれでいけるよね。
ちょうど一杯って感じ。
ね。
うん。
普通に蕎麦湯がいて、その湯がいたところに、別鍋で温めておいた蕎麦の汁の具とかぶち込んでおいて。
確かに。
やれるからね。楽でいいよ。確かに。明日やって
みよう。ね。あ、いいじゃん。なんか、そういうさ、あの、実家とかで刷り込まれた癖というかさ、
うん、
普通、あの、常識があるじゃん、なんか。
あるある。
あの、鍋で作って、お皿に持って食べましょう、みたいな、うん。なんかそういうの、取っ払っ、なんかその規制概念取っ払ったら、実は楽だった説あるよね、あるね、なんか。
あるある。洗い物減るしね。
ね、ね、そうそうそう。
そう。なんか、家族で過ごすからこその、なんか、暮らしぶりとさ、一人暮らしの暮らしぶり、うん、違うじゃん。
うん。
一人暮らしの方が圧倒的に雑だからさ。
うんうんうん。
楽楽って感じ。
ねえ。
そう。
そのうち効率中になりそう。
そう。一人暮らし特有の効率中が始まる。
で、行くとこまで行き切ってから、QOL に目覚めて。
そうそう。丁寧な暮らしが始まるんだ
よ。そうそうそうそう
そう。そう。
その過程を踏んでる人めっちゃ多そうだな。
効率と丁寧さ、両立させていくと、多分なんか、うん、いい感じのコスパになっていったりするんだろうね。
ああ、確かに、そういうの極めていくのもなんか一つ趣味として成り立ちそう。
ね。
うん。
買い物の話からこんなとこまで来てしまったが。まあ、買い物の話はもういいか。
そうだね。
最近お互いに多分物買ってないから。
そうだね。
Kindle で漫画買うくらいしか。ね、
ああ、確かに、Kindle で漫画はめっちゃ頻繁に買ってる。
うん。まあでも。
もうこの新刊来たのみたいな。
そうそうそう。そろそろ、あれですね、週末のワルキューレの最終巻が、最新巻が来るから、
うんうんうん、
僕はそれを楽しみにしてます。
見なきゃね。
見なきゃ。
いや、原作読んだやつな、今アニメ化してるけど、うん、アニメ見てないんだよな、知っちゃってるから。
そういうのあるよね。
ね。あるんだよね。
そう、アニメ見て原作買って、いやー、ここな、そうなんだよな、とかって言いながら結局読むか、読み飛ばすかみたいな。でも作者さんに金入れたいから絶対買っちゃうんだよな。
あ、その気持ちはわかる、ね。
うん。はい。
オタクとしては。うん、そんな感じで。
はい、次、どれ行きます？
もう、あれじゃないですか？なんか、決断する、なんか、決めるとかいう行為は疲れちゃうから、もう、上から順番にやっていこうでいいんじゃないですか？
そうしようか。
うん。
あれ出ましたね、告知が。広角機動隊の、SAC2045 っていう、
うん、
ネットフリックスでもともとオリジナルやってたのが、
そうっすね。
多分、よくアニメである総集編作って、テイク修正して、追加シーン作って、うん、で、うん、なんか、いろいろ加筆修正したやつが、なんて言うんだっけ、こういうの。愛蔵版だっけ。
愛蔵版なのかな、なんか、ちょっと違うような気もするけど。
ちょっと違うような気はするけど。なんて言うんだっけ、こういうの。まあ、総集編っていいのか。
まあ、そうだね、総集編。
ゼータガンダムの3部作とか。
うん。
ファーストガンダムの総集編みたいなもんですよ。
そうだね。
そう。銀河英雄伝説とかの総集編と同じです。まあ、で、11月の12日今年の。
うん。
2週間限定で、やるらしいっすね。
うん、ねえ、これは、
見るか見ないかちょっと迷うよな。
そうなんだよね。
うん。やっぱ、広角機動隊ファンだけどさ。
うん。
なんていうの？ちょっと、安っぽ感出ませんでした。
あ、そうだね。なんか、もともとの、テレビでやってた、
うん。
SAC。そうだね。
ス
タンドアローンコンプレックス時代から見てると、やっぱりなんか、
うん、
なんだろうね、セルガでもないのかな。でもセルガのなんか、
なんか手書きっぽい。
うん。
あの感じの厚みというか、
うん。
そう、空間描写とかもね、なんか 3D モデルポーンって置いた感じに見える場所とか結構あって、
うん。
僕的にはちょっと、 映像安っぽいなって思っちゃったから。
そうだね、なんか。いや、
映画行ってまで見るかなーって気持ちもあるんだよね。
まあでも、CG アニメというか 3D アニメになれるためには、研鑽を積まなければいけないんじゃないですか。
確かに。バカスを踏んで、目と脳みそを鳴らしていくほかないのかもしれない。
ね、こちらが慣れていかなければ。
ねえ。
いけない気がね。あとはもう一つ行くの迷ってる理由としては、ネタバレになるからあんまり言えないけど、うん、あの、カタルシスを楽しむための、うん、その一回、ためがあるんだよね。
うん、うん。
そこのシーンが、あの、僕が弱いオタクだからっていうのもあるんだけど、辛くなっちゃって見れないっていう。
ちょっとね、あの、うん、ネガティブじゃないけど、
うん、
なんていうの、いわゆるうつ展開みたいなシーンが、数箇所あって、そのうちの、なんか、一個が結構ダメージでかいんだよな。多分見てる人にとって。
そうなんだよね。ネットフリックスで見てた時も、うわってなっちゃった。
そうそうそうそう。
そう、それが、分かりきってるっていうのがあるから、
うん、
映画館で見たら、もうもろに食らっちゃいそうだなっていう。
大画面で、いい音響を使って、辛いシーン見るっていうね。
そうそうそう。もうね、あの、弱いオタク極まってるからね、あの、辛いアニメ見れない現象があってね、辛い映画とか。だからもう、のんのん日和とか日常系に沼ってるんだよね、今。
わかる。なんかあるよね、その、アニメ、好きなアニメでもさ、辛いシーンは見たくないから、うん、飛ばすみたいな。
うんうんうん。
行動、あり得るよね。
ね、ちょっと似た話だけどさ、
うん、
最近ってなんか動物がひどい目に遭うシーンが苦手な人が一定数いるから、
うんうんうん、
あの、なんか、事前にそういうのを知っておくために情報を共有するサイトがあるっぽいね。
へえ、そんなのあるんだ。
そう、この映画の何分、
うんうん、
何十秒で犬がちょっとひどい目に遭いますとか、
うん、
あの、死んじゃうシーンがありますとか、そういうのを事前に書いてくれてるサイトがあるみたい。
へえ、過激なシーンを含むため、心臓の弱い方はご遠慮くださいみたいなことなのかな。
そう、この秒数まで飛ばしましょうとか、
うんうんうん、
これぐらい辛いから気をつけてくださいねとか。
はえ、
人間は弱くなってるのかもしれない。
弱くなったな。人間強度が知れたもんだ。そんなのあるんだ。
そうみたい。
なんか、まあ、ね、自分の苦手なものをさ、あらかじめ排除できるから、
うん。
メリットはありつつ、
うん。
まあ一方で、展開を先読みできてしまうからさ、
うん。
その、事前情報ワンシーンとか、こういうシーンがありますよっていうのでもさ、
うん。
展開見てたらさ、あ、この次こうなるのかなって事前情報としても入ってくるからさ、
うんうん。
なんか、ちょっとだけ、もったいないなって気持ちもあるよね。見ようとして見なければ、
うん、
あのその情報を見なければいいだけなんだけど。
そうだね。
でもなんか、ちょっとだけ、もったいない気持ちもするね、それは。僕的に。
そうだね。あの、なんか、ファスト映画も一時期流行って、なんか、話題になってたけどさ。
そうっすね。
なんか、それも含めて、なんか、いい刺激も悪い刺激も、全部、なんだろう、少なくなって、来ていく、みたいな。
あ、そうそうそう。
気がするね。なんか。
うん。
予想外のところから殴られるっていう感覚。
あ、そうそう。なんか、心の動きが小さくなったよね。そういう情報が増えたことで。
そういう体験が乏しくなっていくんじゃないかっていう懸念はあるかもしれない。
あるある。せっかくさ、
うん。
いい作品でもさ、そういう情報を事前に、なんか、拾えるようになってしまったがゆえに、
うん。
初めて見るみたいな人が、その情報を、その体験とか感動を、
うん。
捨ててしまったりとか、する可能性があって、うん、とてももったいない。なんかその人が本当に苦手で、避けるべきだって思って避けてるならいいんだけど、うん、意図せずにそういう情報を避けてしまったらとてももったいないからさ。
そうだよね。
そう。え、なんか、映画でもさ、こう、浮き沈みがあって、なんか展開じゃん。
うん。
ここの、こう、マイナスなシーンがあったけど、次のシーンにはポジティブになっていくみたいなさ、そういう展開があったり、
うん、
それが感動につながっていくみたいなのが平気であるわけで。
うんうん。
あ、それがなんか、 正しく堪能されないのはちょっと悲しいなって思うね。
そうだね。
つらみ。つらみポイント。なんか、作り手としてもなんか、惜しいなって思うのかなって、ちょっと思う。
確かに、どんでん返しが効かなくなるというか。
そうそうそうそう。なんか、その、最近はコンテンツが溢れ返っているんで、その、ユーザーというか、見ている人たちの心を最初に掴むために、こう、曲とか映像の冒頭に一番の盛り上がり持ってくるみたいな話は、このポッドキャストでも前回、ね、前々回全然全然、まあいいや。なんかいつかしたけど、
うん、
なんかそういうのに似ててさ、
うん、
感動なり、なんか心の動きみたいなものを、
うん、
安易にしてしまってる部分が最近多く見られて、僕も別になんかそういうさ演劇とかさ映画の造形が深いわけじゃないから詳しいこと言えないけど、
うんうん、
でもなんか体験は間違いなく損なわれつつあるなって。
そうだね、
うん、時代によって楽しみ方変わるっていうけど普遍の楽しみ方って絶対あるからさ、
うんうんうん、
それはちょっと失われてほしくないなーっていうのは感じるよね、そういう話聞くと。
そうだね、
もったいなーって思っちゃうわ。
コンテンツとの向き合い方だよね。
そうそうそう。なんか
古くは、なんだろう、なんだろう、剣闘士が戦ってた時とか、あと、日本で言うと人形浄瑠璃とか、そういう感じの、ね。
うんうんうん。
まあ、昔からあるやつ。
ありますね。
との向き合い方がね。
いや、本当になんか、もったいねって
。うん。
思うです。
思うです。エンタメ、コンテンツの未来を憂う若者です。
です。いやでもね、悲しいですよ。
うんうん。
本当に悲しいと思うよ。何の話だっけ？そう。あ、攻殻機動隊の映画が来るけど、どうしよっか、みたいな話でしたね。
はい、でしたでした。
まあ、そんなに、攻殻機動隊の話は広がんなかったんで、ここぐらいにしておいて。
違う方向に広がっちゃった。
ね。で、まあ、次の話題行くと、今回ポンポン行くよ。うん、
ポンポン行こう、ポンポン。
なんか、オタク特有の行動ってなんかあるっていう話したくて、うん。なんか僕はキーボードのオタクだからさ。
うん。
キーボードの、なんか、長めのキーあるじゃん。リターンキーとか、バックスペースとか、シフトキーとか。
はいはいはい。
スペースバーとかさ、うん、そういうのってメカニカルキーボードだと特にスタビライザーっていうあのパーツがスイッチの他についてるんですよ。
へえ。
どういうことかっていうと、
うん、
その長めのキーをどこを押してもスイッチを押し込めるようにするためのパーツなんですよ。
はいはいはい。
なんかワイヤーで左右になんかコの字型のワイヤーがあって、
うん、
その左右にこう上下するスイッチの、なんか、簡単な、スイッチをもっと簡略化してスプリングなくしましたみたいな。
うんうんうんうん、
ただ、その枠があって、中に軸があって、で、そこに、こう、さっき言ったワイヤー、
うん、
なんか、金属のボッコが入ってるだけなんだけど、まあ、それで、
うん、
両端が、こう、同時に浮き沈みするようになるんですよ。
あー、なんか、前キーボード掃除してる時に見たことあるかも。
あー、そうそうそう、なんかカチャカチャ言うやつね。
うんうん。
で、それが入ってるんですけど、そいつらを普通に使うとガチャガチャなるんだよね、
うん。
プラスチックと金属擦れたりとか、そのスタビライザーの両端のパーツ、
うん、
枠とその軸が擦れてガサガサ言ったりとか、
うんうん、
そういうのを静音化したり、音が鳴らないようにするための加工があるんですよ。加工方法があって、
はいはい。
それがちゃんとできてるかなってこう確認するんだよね。どうやってやるかというと、
うん、
例えばスペースバー、US 配列のスペースバー例にすると、こう、右端から、トントントントントンってこう、左端にどんどんどんどんトントントントンしていって、
うん、
でさらに、左端に行ったら、左端からトントントントントンってまた折り返してやって、音の具合をチェックするみたいなことをたまにやるんですけど、
うんうん、
なんか他のオタクでもそういうこと、そういうなんか、そのオタク特有の、行動ってなんかあるかなって。あるんだろうけど、なんかうまく例出せなかったから。
はいはいはい。
この二人の領域を使って、なんかあるかなって。
ああ、そうっすね。 詳しい人ならではの、見ちゃうよねっていう、ニッチな目線ってことっすよね。
あ、そうそうそう。ニッチな目線なんかないかなと思って。
パッと思いついたのはあれかな、なんか、ウェブサイトがオープンしましたっていうのを見たら、HTML 表示して、要素を見るみたいなことして、
はいはいはいはい、はい。
あ、スキーアート隠れてないかみたいな。
ああ、あの、あれね。あの、なんだっけ。
なんだっけ。
クックパッドとかあったよね。
あったと思う。あったあったあった。
うん、ああいう感じか。ああいうの探すって感じね。そうそうそう。
あの、開発者の遊び心探しちゃったりとか、うんうんうん、また、その他では、その、ちょっと性格悪い方の見方なんだけど、タグの名前とか
。ああ、わかるわかる。命名規則どうやってやってんだろうみたいなね。
そう。あの、日本語のローマ字うちのタグ見つけたら、おって。
エイスとかさ。
うんうん。
数字みたいな。たまにあるよね。
そうそうそうそうそうそう。
でもめっちゃわかる。
あと、さらにプログラマー寄りなんだけどさ。
うん。
あの、変数名でなんだっけな、そんな英単語はないんだけど、
うん、
そんな動詞はないんだけど、あの日本人がやりがちな造語の変数名作りがちなやつ忘れちゃった。
ジャングリッシュ？
いや、ちょっと今検索しちゃおうかな。そういうなんか変数名とか見ちゃいますね。なんか公開されてるプログラムだったりしたら。
でもウェブアプリとかだったらさ、JS 見れるからさ、
うんうん、
引っ張ってきて中身見たりするよね。さっきの。
確かに。
あの、タグ名とかじゃないけど、クラス名とかじゃないけどさ。
見ちゃうよね。
見ちゃう。
あとなんかあるかな？ちょっと、今、なんかあるかなとか言いながらさ、
うん、
その変数名のやつググろうと思ってたんだけど、
うん、
マルチタスクできなかったから、やめるわ。
一回検索してもろて。
いや。
やめる？
そっちは、もう、やめて、オタク特有の行動を思いつこうとしてみる。
あの、漫画の、
うん。
表紙カバーを絶対めくる、
うん。あ、それはわかるな。
うん。
遊び心ある作者さんだったらなんか、4コマ漫画とか載せたりとか。
あ、そうそうそう。
ね。
あの、鋼の錬金術師がそうだったんだよね。
はいはいはい。
思いつく限りだと。
鋼そうだったんだ。
うん。
あと、なんか、
荒川さん。
いろんなの思いつくな。なんか、名シーンのコラージュが載ってたりとか、
うん、
キャラ設定の設定画が載ってたりとか、
うん、
あと、四つ鳩がそうだったかな、なんか、表紙の絵があるんだけど、その表紙の絵の舞台裏みたいなコマが載ってたりとか。
わかるわかる。
確かにそういう遊び心あるのいいよね。
うん、なんか、表紙、裏表紙だけじゃなくて、
うん、
ちゃんと背表紙にもなんか書いてる人いるよね。確かブリーチとかそうだよね。
そうだったんだ。
うん。なんかブリーチ、その背表紙のところもちゃんとみっちりネタが詰まってるみたいなので、結構話題になってた気がするんだよな。
僕、週刊誌派というかジャンプ派の人間だったから単行本買ってなかった、ブリーチ。
僕、中学生くらいまで通ってた床屋さんに全部ブリーチで置いてあって。
お
ー、そこで読んでる時に、裏表紙とか背表紙とかも、ちゃんとチェックしてたから、覚えて
る。うんうんうん。
ナルトとかもあった気がするな。
あと、あれかも、技術書を読む時に、
うん、
もう何の気なしに、第何版なのか見ちゃう。
あ、第何版か絶対見るね。どんな本でも見ると思う。
なぜかやっちゃうんだよね。
わかる。漫画は特になんか、初版の方が値段上がるなと思って。売るとき。絶対値段上がるじゃん、初版の方が。
そうだね、レア
だ
ね。
初版だったら状態よく管理しとこうみたいな。絶対なんか、その、縦置きせずにこう、平積みしようとか。
うんうんうん。
思うわ。それはあるな。
よかった、出てきて。
出てきた、出てきた。まあ、オタク特有のね。
うん。
気持ち悪い行動はたくさんあるけど。
うんうん。
まあ、そういうの見ても、あんまり、こう、かわいそうな人間を見るような目で、見ないでください。
そうだね。あと、うん、最後に一つだけ。
うん。
FPS やってる人はさ、
うん。
電気屋のキーボードコーナーで WASD に、手を置きがちな気がする。
でも、わかるわ。
って、左手小指伸ばしてシフト届くかとか、
うん。シフトとかコントロール届くかとかやってそう。
そうそうそうそう。
わかる。
そんなとこかもしれない。
あと、画面、
うん、
ズームとかで画面共有してるときに、
うん、
マウスをちょっとくるくるって動かしちゃうんだよな、僕最近。
わかる。めっちゃわかる。
なんか、FPS やってると視点移動してさ、クリアリングするじゃん。
うん。
キュキュって。
うんうんうん、うん、
細かいクリアリング大事だから。なんかその癖で、キュキュってやっちゃうんだよな、たまに。
なんかね、手持ち無沙汰になった時にマウスポインターで遊びがちだよね。
なるなる。
めっちゃわかる。
あと、説明するときに、
うん。
なんか、何の癖なのかわかんないんだけど、技術書とかでさ、
うん。
目だけで、PC とかでさ、PDF で、技術書開いてさ、
うん。
こう、どこ読んでるか、たまに目滑るじゃん。
うん。
なんかそれを防ぐために僕、あれなんだよ、テキストをこう、右クリックで追うんだけど。
はいはい。
それの癖で、ドキュメントの説明なんか使用書とか見せて、うん、ここの使用こうですみたいな説明するときにそれをやっちゃうっていうのはあるわ。
あ、わかる。
オタク特有の行動なのかわかんないけど、なんか、自分の癖というか、で、なんか、読んでる、説明してる箇所を、
うん。
範囲選択しちゃうんだよな。
ね。
なんでだろう。
文章をドラッグして、
なんでかわかんないけど、やっちゃうやつですね。これは。
わかる。
そんなとこっすかね。
そんなとこっすね。
はい。
で、続いて、僕のターン、いきますね。
ふっくんのターン。
勇気用だ。ペガソス。
今日、好き放題やるからな。はい。
一つ目、僕のなんかさ、
うん。
あれですよね。始まる前に二人で話題をポンポンポンってチャットに出し合ったスレッドがあるんだけどさ。
うん。
今それ上から話してってる状況なんだけど。
うん。
僕の出した話題のタイトルなんか、何々した話とか、
うん。
こういうやつみたいななんかそう、抽象的なタイトルつけちゃってて。テーマとしてこれですって言いづらいね。
いいじゃないですか。
そのまま読み上げちゃうけど、うん。勝手にハードルを作ってたかもしれない話をしたいと思います。
はい。勝手に作ったハードル。
そうそうそうそう。例えばなんだけど、
うん、
積ん読が結構積まれちゃってて今。
うん。
で、本屋に行っても、あ、これ気になるっていう本があったとしても、
うん、
でも積ん読あるんだよなーって思って、全然新しく手出せないみたいな。
はいはいはい。
なんか、あとはそれに似通った現象がね、日常生活で意識し始めたらありまくって、
うんうん、
何か新しい家具を買おうって思った時でも部屋全然掃除されてなかったら、まずは掃除からだとか言いながら半年間散らかりっぱなしの部分があるみたいな。
だから僕も引っ越してから、
うん、
搬入した家具の配置そのままでやってるから、いやそろそろなんとかしてえなと思って、
うん、うんうん。
いろいろ考えて、これが欲しい、あれが欲しいみたいなの考えたんだけど、いやいや、でも、うんうん、まず片付けるとこからかな、ってなって、全く手進んでないわ。うんうん、同じくだわ。
ねえ、なんか、仮想的なハードルが、ないはずなのに。
ないはずのハードル、確かに、存在するわ。
ファントムハードル。
ファントムペインですね。
そう。いや、これね、意識的にね、
うん、
排除していった方がいいというか。
ああ、だね。わかるわ。
うん。
なんというか、あれもダメ、これもダメみたいになっちゃうからさ、結局。
そう、気づいたら八方塞がりになっちゃってて。
いかんですよってなるんだよね、どうしても。
そうそうそう。
そのうち。で、結局、何もできないから、
うん。
いやいやって。
そう。
いつか思い越しを上げるだろうみたいな気持ちで自分を見てるんだけど、そんなことないんだよね。
そうそうそうそう。
悲しいことにさ。
いや、今さ、
うん、
ちゃんと、なんか IQ が高い状態というか、ちゃんと議論できる脳みそ、
うんうん、
になってるんだけど、土日の昼間とかって、もう、 だるい、何もしたくない、めんどくさいみたいな IQ 下がりっきりで何も行動しない脳みそになっててさ、
うん、
もうなんだろう、今の自分と土日の昼間の自分を比べるとマジで別人なんじゃないかっていうくらいモチベに差があってさ、
わかる、バナナみたいな感じだもんね。
そうそうそうそうそう。です。なんか土日の昼間の状態での自分は信用しない方が良くてさ。
それはそうだね。
そうそうそうそう。だからあれですよね。その土日の自分がそのハードルをいつか超えれるだろうって先延ばしにしても超えれるわけないんで。ファントムハードルはね、
下げるべき。
ハードルがあると思い込んじゃってるだけだから。
うん。
気にしないが勝ちな気がしてきて。
もう、使える、金は使えるときに使えと。
そうそうそうそう。
その上で後悔したらね、ね、うん。まあまあまあ。別の方法を考えればいいだけなんでね。
そうそう。その時興味あるもの、興味とかモチベーションって、ある時って結構レアだから。
ね。わかるわ。
その時にね、その時気になったものはその時に消費した方がいいに決まってるので。
それな。
そうそうそう。
本当にそう思うわ。なんか、いやー、あれがあれからなーみたいなのをね、考え始めるとキリないんだよね。
そうそうそうそう。
まあ、破産しないとか、貯金がね、できないような状況は作らないで、
うん、
可能な範囲で消費は進めた方がいい。
ね。
これはガチ。
これはガチ。昔から言われすぎててさ、
うん、
一見気にしないんだけどさ、思い立ったが吉日ってさ、マジでそれって感じなんだよね。
本当になんかその言葉の通りだよね。
ね。昔から知ってる言葉だったけど、今になって、激しく同意って感じ。
わかるわかる。
ハゲ同。
若者言葉が出ましたけど。ハゲ同って今言うの？
絶対言わない。
若者言葉じゃなかった、実は。でも僕ら世代とかもうちょっと、数個世代上ぐらいだったら絶対言うよね、ハゲ同。
言うね。若者言葉、かっこ老害みたいな。
まあ、まあ、金使わないみたいな話した後に言う話でもないけど、うん、最近ね、うん、僕は本買うようにしてますね。
ああ、いいですね。
うん。なんか、岩波とかの本とか、
うん。
最近、ユニコーンの、機動戦士ガンダムユニコーンですね。
うん。
を見直したから、原作読みたくなって原作買ったし、
おー。
Kindle で。
うんうんうん。
ハサウェイも、読みたくなったんで、なんか、新装版が出てたから、それ買ったし。なんか、いろんな本を買ってますね。
いやー、いいですね。
うん。漫画も買うし。やっぱね。
うん。
本を積んでても本を買えば、なんか資産だから。
うんうん。
損しないから、絶対。
うんうんうんうん。
そう。なんか、家具とかさ、なんか、服とかは何かしらで失敗する可能性があるけど、
うん、
本は絶対に失敗しないから。
うんうんうんうん。
だから選んで失敗しても、ああ、この本は自分に合わなかったなという経験が得られるから失敗しないし。
いいですね。
すげえ、屁理屈を言ったけど今。
実際、そうだしさ、あと本ってさ、うん、買っといて数年後にさ、
うん、
あ、これ、この知識が必要だ。あれ、そういえば、その本買ってなかったかなみたいなことがあって。
わかるわかる。
ね。いつか読む、いつか役立つっていう経験が割とあるんで。
うん。
まあいいかな、みたいな。
そうだね。あと最近はなんか、テンバイヤーっていうね。
ああ。
過激派組織が、まあ、起こしてるんで、その、うん、欲しいものは、その、発売のタイミングで買った方が、身のためなんですよね。実は。
確かに。一理ある。
そう。僕も、ハマってる、ビビーっていうアニメの話前、以前、このポッドキャストでもしたと思うんだけど。
うん。
その、ノベライズが出てて。
はいはいはい。
追加の話とかもあって、すごい読みたいから買おうとしたんだけど。
うん。
時すでに遅し、転売屋に転売されて、一冊、プラス、20% ぐらいの価格がついてて。くって思いながら、唇噛み締めたポムポムプリンみたいな顔をしながら買ったんだけど。 そう、そういう思いをしなくて済むように、できるだけ早く買った方がいいと思います。はい。なのでハードル下げていこうぜ。
ハードル下げていこう。
うん。それがいい。
次。
はい。
ツイッター薄めで見る気。
ねえ。これは。
そう。
話してましたけど。
そう。定期的にやってくるんだけど、感情の起伏か知らないけど、タイムラインぼーっと眺めるのがなんか辛くなってくる時期、期間があって。
あるよね
そうそうそうそう。
なんかわかんないけどあるよね
そう。なんか、いつもだったら全然気にならないような、
うん、
タイムラインが。なんか、ちょっとでもネガティブな内容あったりとか、
うん。
すると、めちゃめちゃに萎えちゃうみたいな。
またこういう話かよ、みたいなのさ。
そう。またか、みたいな。
そうそうそう、ね。そういうのあるよね。なんか実際、そういうのがあって最近なんか、うん、官僚の誰々さんがまたなんかやらかして、みたいな話とかさ。
ああ、あるね。
なんか、どっかの企業の誰々さんが、こういうツイートしましたとか、こういう記事書きましたみたいなさ。
うんうんうん。
どうでもいいなんか、無視すりゃいいような話をわざわざでかく書いたりとかする人もいるし、そういうの見るたびにね、萎えますよね。
ねえ、そう。で、普段はさ、そういう情報、うん、例えばニコニコ動画見てるときに上に無限にニュースが流れるやつ。
うんうんうん。
目を引くようなタイトルの、バズニュースが無限に流れていく地獄みたいな空間がニコニコ動画の動画のちょっと上にはあるんだけど。
ですね。
あれを消す拡張機能だったりとか、あとツイッターでこれが今トレンドになってますみたいなニュースを消す拡張機能だったりとかが存在してて。
ありますね。
もう積極的に活用してて。
わかる。見たくない情報は自分から消しに行くのが、
うんうん。
まあ、今のインターネットの、なんか、サバイバル術みたいな感じになってるよね。
そうそうそうそう。そういうのは消してて、で、タイムラインは全然大丈夫っていう時期もあるんだけど、
うん。
なんかそういう消したいニュースと同じぐらいタイムラインが嫌になる時期もあるみたいなね。
あるね。
そう。
特になんか、最近は緊急事態宣言とかさ、
うん。
まあ、デジタル庁の話とかもあったしさ。
うん。
その、デジタル庁の長だっけあれは。なんだっけ。
あ、就任した女性の方。
あ、そうそうそう、女性の方を批判するような。
ああ、ね、批判めっちゃされてたね。
あって、でもちゃんと声明というか、プレスリリース読むと、うん、その人がいかにして過ごして、人生を、こう、歩んできたかっていうさ、なんか、
うんうん、
我々エンジニアからしても尊敬すべきものがたくさんあるのに、
うんうん、
その人批判するってどういうことみたいな、なんかさ、
うんうん、
思うような話とかもたくさん出てくるわけで。なんかね。
そうだね。
メディアをさ、我々過剰に見てるわけだけど、
うんうん、
なんかちょっと離れたくなる気分が湧くっていうのはさ、あるよね。
うん、ある。めっちゃある。
特になんかこういう、時期じゃないけど、なんか、今みたいにね、こう、流行り病が出て、
うん、
政府がわたわたし、医療崩壊だなんだと言われ、
うん、
金を出せだなんだろみたいなさ、こう、
うんうん、
世間がざわついてる時って、特にそういうニュー、なんか、ポストが多い気がしていて、
うんうんうん、
政権交代だ、首相が変わるだのっていうタイミングとかもそうだったけど、まあね、言葉悪いですけど、クソみたいな文章を、まあまあインターネットに垂れ流す人が、まあ僕のツイートもね、相当なんですけど。
うんうん、うん。いやいやいや。
なんかね、無害なツイートするのとさ、
うん。
なんか、百害あって一理なしのツイートするのってまた違って、その、
うんうん、
百害あって一理なしのツイートが多すぎるんですよ、最近。なんで疲れちゃうんですよね。うん、
ねえ。
やったやった。やったやった。
ちょっと話戻るし、
うん、
ちょっと話逸れちゃうんだけどさ、
うんうん、
デジタル庁のさ、
うん、
事務方のトップになったらしいね、石倉陽子さんっていう人が、
うんうんうん。
で、僕もさ、全文読んだんだよね、質疑応答の、
うんうんうん。
そしたらなんか全然、ニュースのタイトルになってることと全然違って。
真逆だよね。
ね。そうそうそうそう。
本当にさ、や、 ってることときたら、うん、キャリアはバリバリのさ、
うん、
叩き上げというか、いくつものね、会社のこうトップやってましたみたいなことをさ、書いててさ、うんうん、経歴としてさ、
うんうん、
で、その上で、こうデジタル庁っていうところに就任の役員として就任する上で、
うん、
なんかそのことについて自分もある程度の知識をつけないといけないなと思って、こう Python のスクールやったりとか、
うん、
なんかいろんなことを勉強してみましたが、やっぱり難しくてエンジニアの人たちがどう考えてるのかっていうのが、まあまだわからないけど、その人たちのなんか苦悩とか、
うん、
どういったことを考えてるのかの片鱗がわかったみたいなことが書いてあって、そういう、うん、内容だったよね。
ね、そうだね。
そうそうそう、なんかそういう話が書いてあって、僕すげえ、あ、この人ならなんか安心だなってむしろ思ったくらいなんだけど。
わかる。
なんか世間一般の人は違うのかな、
うん、
って思った。
そうだね。なんか心ないコメントが多かったね。
うん、ね、なんかうん、そのね、デジタル庁とかその政府のデジタルに対する体制というか考え方みたいなのでさ、
うん、
まあ、あの、河野さんがハンコの話とかしてたりとか、そういうのってなんか、あったりとか、はいはい、デジタル庁の、デジタル庁だっけ？なんか、USB って何ですかみたいな話してた官僚の人もいたじゃん。
いたね。
そう、そういうのがあったから、あまりいいイメージないのは、わかるけど、って、
うんうんうん。
だからといって、その先入観で全てを否定しちゃいかんよって、
そうだね。
思うね。
デジタル庁とは関係なかったんだっけ ?IT。
なんか関係ないか。IT なん、なんとかか。
なんちゃらの。
僕もよく記憶に留めてないんですけど。
うんうんうん。
でもなんかそういうのが政府の中の経緯としてあってっていうのは、まあ確かにあるし、まあ、記憶に新しいからね。眉唾、まあ、に見えるのはなんかそうだし、なんかテレビの報道の仕方も良くなかったんだよな。切り抜き、あの悪意のある切り抜きじゃないけどさ。そういう、うんうんうん、なんか、字幕の出し方とかしてたし、まあ、良くなかったよね。
そうだね。まあ、あれっすよね。あの、バズワードにはバズワードで対抗したいんだけど、
うん。
あれは特に詳しくありませんっていうニュースタイトルだったけど、
うん。
あの、全文読んでみた感想としては、あの、あれだよね、素人質問で恐縮ですが、みたいなノリだったよね。
そうだね。あの
全然詳しくないけど、
うん、学会とか
こういうのに挑戦したりって、
ね、うん、そうそうそう、学会で、例えば、うん、僕は僕の研究分野で言うと研究人工知能、ディープラーニング関連だったんですけど、
うん、
まあそういう環境でそういう先生方、
うん、
そこでなんか第一線で働い、あの研究者として働いてる先生方が、うん、そのね、オーディエンスとしている中で、その先生たちが、うん、あの、素人質問で恐縮なのですがって、言うのと同じような、その、無知で恐縮ですがみたいなタイトリングだったっていうね。あれが、ね。
そうそうそうそう。あの、いや、素人ちゃうやろ、みたいな。
ね。
うん。でも、詳しい人ほど自分の無知さを理解できるからね。
なんか、知の中にも無知があり、その無知であることを知ってるという無知の知ね。
そうそうそう。ダーニングルーガー効果だっけ？なんか思い出したわ。
なんかあったね、そんな話も。
初学者は、なんか。
あの、学習曲線と、その理解度と、なんか、それを表に出すか否かみたいなやつでね。
そうそうそう。
あの、リナックスちょっとわかるみたいなやつよ。
そうそうそうそう。
リーナストーワルズの。
ね。あんた作者やんけ、みたいな。
そうそうそうそうそう。なんか、それぐらいの、なんか、あれだったよね。
そう、初学者は、ちょっと勉強し始めたら、
うん、
なんか完全に理解したってなって、
そうそうそう。
もうちょっと理解度深めていったら、あの、本質の問題に突き当たるから、
うん、
何もわからんってなって、
うんうん、
で、技術を極めると、自分ちょっとわかります、みたいな。
あ、そうそうそう。
感じになるってやつ、ねね。
初学者ほどさ、得られる情報と、なんかできること増えるから、
うんうん、
まあ自分ができたように感じるんだよね。
うんうんうんうん。
っていう、なんか、自分の達成感がでかければでかいほど、その、なんか、できますって言ってしまって。
うんうん。
けど、やっていけばやっていくほど、その沼の深さに、を知り、なんか、胃の中の蛙大会を知らず、だっけ？
はいはいはい。
だけど、なんかその、
うん、
この沼深いじゃないけど。で、なんか沼に溺れていき、その沼で あがいてあがいて、こう、溺れないように頑張っていくほど、その沼でどうやっていれば、こう、溺れずに、こう、うまく立ち回れるかを知ることになって、こう、理解度とできることがどんどんどんどん増えていって、こう、すべてを理解してるわけじゃないけど、これとこれとこれについては僕は詳しいから、ちょっとわかりますよって言えるみたいなさ。
ね、そうそう、そう。
理解度と学習曲線のなんか、三次元の図グラフじゃないけど、ありましたよね、うん。
ね、そう、エンジニアジョークっていうのわかんないけど。
いや、でもなんか、うん、わかる、うん。エンジニアジョークになってるし、
うん。
なってんだけど、なんかそれをさ、あからさまにやるのってちょっとなんか、きついよね。
うん。
私、これとこれについては詳しいですけど、そんなになんか、なんとかじゃないんですっていう、なんか、謙遜に、をしてるつもりなんだけど、なんか、お互いにちょっとバカにし合ってるみたいなさ。
怖いね。
あれがあって、僕があんま好きじゃないんだよな、あの文化というか。
ああ、そうか。
うん。いや、なんか、面白いよ、見てて。
うん、うん。
見て面白いし、僕もネタとして言うことはあるけど、
うん。
でもなんか、それで、お互いの腹探り合ってるのはなんか好きじゃないなーって。
そうだね。ネタとして楽しむ分にはいいけど、
あ、そうそう、
ちょっとガチめな目線が混ざってくると、急に怖くなる、
そうそう、
パターンというか。う
ん、そうそうそう、なんか、配信者の、なんか、コメント欄とか、配信の中のネタを、他の配信者のコメント欄でやるのと同じで、
わ、
う、
あ、
ん、そう、内輪乗りを、なんか内輪で分かっててやるのはいいけど、
うん。
ちょっと外に出た時に、それが本当にネタとして通じてるかどうかっていうのを判断せずに使うのは好きじゃねえなって思うっていう感じですかね。
そうだね、そうだね。
雑な、あれですが。
どうしよう、時間的に。
ああ、もう50分くらい喋っとるわ。
終わっとっか。
本編終わりますか。
終わりますか。どっちが終わりの挨拶読んじゃおうか。
じゃあ、僕読みます。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆる28.com/101にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆる28でツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのパトレオンボタンから、サポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、ふっくん、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。